それではですね、
はい、
第3回のトークしましょう、はい、終えて、
終えて、
後日、
はい、
松下千明と鹿内優で、反省会、
反省しましょう。
いつものように開きたいと
思います。拾いて見ましたけどね。
ゲストの DAIGO さん呼んで、
うん、
話しましたが、
うん、
どうだったかな。まあ一応ね、うん、ちょっとテクニカルな反省点として、
うん、
一番初めの方で、うん、この何について話すかっていうお題を、うん、このラジオに吹き込んでなかったっていうのはね、
一応
前の段階で、うん、DAIGO さんにオファーするときには、
うん、
やりたいことを仕事にするっていうことを、うん、まあ中心にお題として据えましょうよっていうことは、うん、オファーとして投げかけてはいたんだけど、
うん、
実際始まってからその言葉をね、うん、冒頭で言ってないっていうの
が、うん、いいね。
まあそういうのもあって、うん、ちょっとこう構成上DAIGO さんの、経歴があたりがちょっと長くなっちゃったんで、
うん、
ちょっとお題をまず提示して、うん、その話に行った方が、うん、こうもっともっとこう結びついてくるのかなっていう、これテクニカルな問題、うん、
テクニカルな構成の問題
が、構成の問題、これはちょっと反省でね、
うん、
次に生かさないといけない部分だと思う、
うん、
まあ、うん、それとはまた別にね、うん、なんかこうシカニーが感じたこととか、うん、これ結構シカニーが今ね、
そうなんです、
やりたいことを
しまたね、恥ずかしいこと喋ってたけど、
どういうことなんだろうっていうことね、うん、なん
か夢のミュージシャン、音楽でお金もらってる人ですからね、
うんうん、今そういうの興味あって、
そうそう、
聞いたわけだ、
うん、
まあそういうの聞いてみて話してみて、
うん、
なんか感じたこととか、
そう、本編でも喋ってるんだけど、自分のできることとか趣味でやってきたことが、それがまあお金になるっていうのって、うわ、すごいビビったけど嬉しいっていう経験はしたんだよ。で、DAIGO さんどうかなっていうふうに話を聞いたら、まあ、ビビるとかじゃなくて、もう素養が違かったっていう印象があって、途中から入って音楽やりだしたっていう人じゃなくて、物心ついた時から音楽やってて、なんか音楽できますよっていうなんか自信がどっか芯があって、で、創作したきしたものがたまたまお金ギャラもらってっていうところに、うん、もう俺はビビる性格だったけど、うん、もうスッと腑に落ちちゃって、腑に落ちて、
うん、
その関門はパスしていった感じがして、うん、あ、もう性格的な問題かみたいな、
うん、
人によりけりかっていうのと、うん、あと好きなものを仕事にするっていうことにし続けるとかっていうことに対して、プロだからこうとかプロじゃないからこうっていう、なんかどっかの、そういう敷地で意識が違うんじゃなくて、むしろ仕事ってこういうもんだよね、こんな感覚だよねって話は、俺もすごい共感できて、ギャラをもらい出したから仕事がこうじゃなきゃいけないとかっていうような考えが、そのタイミングで考えが変わったんじゃなくて、もともと別の面で仕事っていうのと対面していて、そういう意味では、DAIGO さんは、音楽でお金もらってて、俺は全然そういうところじゃないけど、うん、気持ちの面では変わんないのかな。むしろ俺のなんかこう、作戦というか聞きたかったことは、その時にどんな覚悟をしたのかとか、
うん
うん、なんかそこで、考えを変えたこと、変わったこととか、うん、無理やり変えたこととか、うん、そういう話が聞けるのかなと思ったら、そんなんじゃなくて、うん、何も変わんない。お金もらう前ももらった後も何も変わんない。音楽に対する姿勢がね。で、まあ、仕事を充実させていこうとか豊かにさせていこうっていう、目論みはもちろん DAIGO さんの中にあるだろうけど、もうお金もらったからどうしなきゃいけないとかっていう考え方ではないなっていうのは感じて、うん、まあ、聞きたかったこととか、ドンピシャな答えでは、とはずれてたけど、むしろその現実を見て、現実に出会えたっていうことが、
うん
うん、そういう感じを受けて、
うん、
むしろ俺がこうビビってることって、
うん、
そんな、そういう、そのレベルじゃ、なんか全然関係ないんだ、みたいな、
うん
うん。勝手に俺が思ってることなんだっていう思うのと、
うん、
で、それがそれで少し軽くなった面と、
うん、
あと、もう、あ、 音楽で飯を食うっていうところじゃ、俺は音楽を飯を食うっていう業界の人間で本当ないなって、その感覚ないなって思ったっていう。あの話を聞いて思ったことはそれだね。
そうか。なんか、シカニ自身がさ、実際に自分の趣味でやってたことに対してお金がついたことをすごく怖いと思ったってさ、言ったことって、俺はそれを聞いた時にとても大切なことだなと思ったのね。そういう部分で、大悟さんが自分の、まあ、習い事の延長から、仕事につながっていったとかっていうさ、まあ今つながっていく段階なんだと思うんだけどさ、
段階もあるよね。
そうそう、まあそこにあんまり違和感感じなかったっていうのは、人の質とかそういう問題じゃないかもしれないなって俺は思ってて、でだから大悟さんと歯科医のところに何かこう強烈なね、
厚
い壁があるのかって言ったらそうでもないから、
そういうことじゃないんだけどね。
でそこ何かなってさ考えた時にさ、俺はまあ俺の基本としては、この世界をね、見るときに、自分が何かやることも、何かやらされることも、全部リアクションだって思ってる、自分発信だって思ったことだとしても、それはね、何かの影響を受けたりとか、何かで思ったりとかして、もう全部ね、リアクションだって思ってる、で、これは一体どこから来たかっていうと、俺は演劇やってて、で、演劇の舞台を立つと、やっぱり人の、まあ、動作だとか、照明のきっかけ、音のきっかけとかあるじゃん。そういうので、全部反応をさ、して、自分が何言葉を出すとか、っていうのが基本になってるのね。で、これは演劇、まあ、始めた当初にね、教えてくれた人がさ、この世界はリアクションでできてるからっていうことをさ、言ってくれたんだけど、そこが身についてるからさ、基本がそれなんだけど、で考えたら実世界もそうなわけよ、やっぱもうおぎゃーって生まれたさ、そのおぎゃーっていう声がさ、もうすでに調べたらこう苦痛を感じてる声だっていうさ、なんかそういう研究してる人もいるらしいんだけど、でレベルを見たらそういう苦痛だっていうさ、でそこから考えるに、こう用水でさ包まれてたものから、まあ、空気中に出た時に、その空気に初めて当たった時の痛さだっていうようなさ、ことをね、なんか、まあ、研究で発表した人もいるんだけどさ、それですら、第一声ですらさ、そうやってもうすでにそこにあった世界に向けて反応したっていう反応、リアクションだったりするわけなんだよね。だから、自分で、こう考えたんだとか、自分がこうやりたいんだとかっていうことって、もう自分発信のことをねずっと探しててもそんなもの一体どこにもないわけで、
それこそ言葉で言うところの真にオリジナルなものみたいな、
本当にとかっていうことって、
本当にとかね、
本当にって本当じゃないんだよっていうさ
その言葉通りの意味ではないんだよみたいなね、
そんなものどこにもなくて、だから自分探しってすごく長引いたりとか、迷路入ったりするんだけど、俺が舞踏で1年間いた鳥船舞踏社っていうところの代表の人はさ、若い頃方々海外回って、で、ずっといろんなもの見たいっていう、遠くへ行きたいっていう思いでいろんなとこ行ったんだけど、一番遠いところは、自分の心だったって言うんだよね。
また詩的な。
でもそれって、
ちょっとこう、くすぐるね、心を。
それって、なんかこう、まあ、
くすぐる、
まあ、本当のものにさ、手をかけて触れているとは思うんだけど、でもそれもやっぱりさ、方々行ったから見えてきたことじゃん。一番遠いところって、一番豊かなものって、自分の心の中だっていうのはさ、
それで、その人の気持ちとか感覚で、
いろんなさところに行って、で比較検討した結果出てきた答えだったりするじゃん、だから実際のところやっぱり何にもない状態から何かを生み出すっていうのは、本当はね 大概不可能なんだよね。
唯一ビッグバンだけがそれをやったみたいな。
でもまあそれですらね、うん、まだ解明されてないし、ね、うん、ね、ないっていう状態があるってどういうことって言ってさ、うん、
その本当にオリジナルなものは、まあ、言葉通りに本当に、まあ、それだけのものっていうか、うん、オリジンなものはないんだっていう、うん、
だからあの大吾さんが、うん、あの幼い頃から、うん、こう楽器やっててっていうようなことがさ、うん、あの決定的な違いのようにまあ社員の感じたけど、実はその大吾さんだって人生の途中からやってるんだから、うんうん、で今、まあ、時間っていうのを置いて、うん、一芸っていうさ、うん、人とつながれるだけのものに育て上げたっていう、うん、まあそれだけの話なんだよって、うん、まあまあ大吾さんにだけの話なんだよって言ったらさ失礼だとは思うけど、
思うけど、
そう違いはない、 そうね、そんな違いはない。で、うん、そこにはまあ時間っていうさ、そうそう、堆積した、まあまとまったものがあるって、
得た技術のその、うん、なんだろう、レベル、うん、っていうのが、
段階とかってあると思うんだけどね。うん